まあ、期待にもいろいろ事情があるでしょう。例えば、拉致被害者を返すってこともあると、新たなんですね。まあ、トップが8人死亡と言っておきながら、今更覆すのかなって、国としては許されないという考え方もあるでしょうし、拉致被害者を返したらまた秘密が出るんじゃないかってことはあるでしょう。しかし、拉致被害者の秘密なんて限られてます。招待状がどこにあって、どんなことをして、みんな知ってます。それを言うならば、この秘密機関がかなり高い幹部たち、地位の高い幹部たちが韓国やアメリカに亡命してます。我々を知っている以上、秘密が伝わってるわけで、めぐみさんはロイヤルファミリーの中にいるから返せないんだみたいな話もありますわけ。私は信じません。だって拉致被害者っていうのは、表現はしなくても、行動には出さなくても、恨みを持ってます、したら。自分の運命を狂わしたやつ。表現はしなくても、そういう人をロイヤルファミリーの中に置くかって言うんです。彼らを警護する人間たち、ガードする人間たちは絶対反対します。万が一のことだったら自分の首取ります。そういう意味ではありえない話で、たとえ拉致被害者にそれなりに秘密があったとしても、家族会の皆さん、去年お正月に面倒になってほしいと、子供たち帰ってきたら言わせない、つまり秘密を出させない、安心して返してくれって、そこまで譲歩することをおっしゃった。そういうことを考えれば、私はこれも大きな問題じゃない。問題は、やっぱり2002年の時に得られると思った国交正常化と1兆円とも言われる賠償金をしっかり手に入るかどうか。これが確信を持てなければ動かないっていうのが一番根本にあるのかな。これはですね、拉致問題だけじゃ動かないんです。核・ミサイル問題が動かないと、アメリカが反対しますから。アメリカが反対したら、日本は北朝鮮に1兆円なんてとんでもない、立てないです。核開発に使うぞ。しかし、今回、米朝の間で非核の話が進み始めたわけです。膠着状態ではありますが、まだ続いているし、来年の頭には第2回の首脳会談が行われても言われています。この非核が進めば、拉致問題という問題の解決の道も私は開かれるものと思っています。日本政府はここで原則をしっかり守るべきだと思います。どういうことかと言いますと、拉致問題が動かなかったら、北朝鮮との国交正常化なんかないんだ、経済協力もないんだという姿勢を守り通していただきたい。なぜこういいかと言いますと、ひょっとしてですね、核問題の方が先に行くかもしれないです。非核が進んでしまうと、米朝の間は関係がどんどん進んでいく。もちろん南北も進むでしょう。そういった中で日本だけが取り残される、蚊帳の外だ、焦りが出てくると思います。特に外務省の人たちの中で。そしたら、いや、拉致問題そこそこにして早く北通りやっていこうじゃないか、そういう機運は私は出る可能性十分にあるな。しかし、今まで何年やってきたのか、拉致問題をってことです。20年以上やってきたわけじゃないですか。ここに来てそのぐらい覚悟をしているわけですよ。どんと構えて、拉致問題を解決したらやりたいことを全部してあげる。だけど、拉致問題がなかったら何もできないぞという、そういう基本姿勢はですね、最後まで完結していただきたい、貫いていただきたい。これが言うなら、拉致被害者犠牲になります。それを皆様にお願い申し上げて、そしてそういう面で支持をしていただきたいということをお願い申し上げまして、私の講演をここで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。